11月24日の羊の下刻である。西町奉行所のシラスは晴れ晴れしい光景を呈している。書院には両奉行が列座する。奥まったところには別席を設けて、表向きの出座ではないが、城代が取り調べの模様をよそながら見に来ている。縁側には取り調べを命ぜられた与力が書き役を従えて着座する。同心らが密道具を突き立てて、いかめしく警護している庭に拷問に用いるあらゆる道具が並べられた。そこへ桂屋太郎兵衛の女房と五人の子供とを連れて、町年寄り五人が来た。尋問は女房から始められた。しかし名を問われ、年を問われた時にカツガツ返事をしたばかりで、その他のことを問われても一向に存じませぬ、恐れ入りましたというよりほか何一つ申し立てない。次に長女一が調べられた。当年16歳にしては少し幼く見える痩せ獅子の小娘である。しかしこれは血との臆する景色もなしに一部始終の陳述をした。祖母の話を物陰から聞いたこと、夜になって床に入ってから出願を思い立ったこと、妹松に打ち明けて勧誘したこと、自分で願い書を書いたこと、長太郎が目を覚ましたので同行を許し、奉行所の帳名を聞いてから案内をさせたこと、奉行所に来て門番と応対し、ついで詰衆の与力に願い書の取り次ぎを頼んだこと、与力に強要せられて帰ったこと、およそ前日来経歴したことを問われるままにはっきりと答えた。それでは松のほかには誰にも相談はいたさぬのじゃな、と取り調べ役が問うた。
誰にも申しません。長太郎にも詳しいことは申しません。お父さんを助けていただくようにお願いしに行くと申しただけでございます。お役所から帰りまして、年寄り衆のお目にかかりましたとき、私ども四人の命を差し上げて父をお助けくださるように願うのだと申しましたら、長太郎がそれでは自分も命が差し上げたいと申して、とうとう私に自分だけのお願い書を書かせて持ってまいりました。一がこう申し立てると、長太郎が懐から書きつけを出した。取り調べ役の差し図で同心が一人長太郎の手から書きつけを受け取って縁側に出した。取り調べ役はそれを開いて一の願い書と引き比べた。一の願い書は町年寄りの手から取り調べの始まる前に出させてあったのである。長太郎の願い書には自分も姉や兄弟と一緒に父の身代わりになって死にたいと前の願い書と同じ首席で書いてあった。取り調べ役は松と呼びかけた。しかし松は呼ばれたのに気がつかなかった。一がお呼びになったのだよと言ったとき、松は初めて恐る恐るうならだれていた頭を上げて縁側の上の役人を見た。お前は姉と一緒に死にたいのだな、と取り調べ役が問うた。松はは
いと言ってうなずいた。
次に取り調べ役は長太郎と呼びかけた。長太郎はすぐに
はいと言った。
お前は書きつけに書いてある通りに兄弟一緒に死にたいのじゃな。
みんな死にますのに私が一人生きていたくはありません、と長太郎ははっきり答えた。
徳と取り調べ役が読んだ。徳は姉や兄が順序に呼ばれたので今度は自分が呼ばれたのだと気がついた。そしてただ目を見張って役人の顔を仰ぎ見た。お前も死んでもよいのか。徳は黙って顔を見ているうちに 唇に血色がなくなって目に涙がいっぱい溜まってきた。初五郎と取り調べ役が呼んだ。ようよう6歳になる抜歯の初五郎はこれも黙って役人の顔を見たが、お前はどうじゃ、死ぬるのかと問われて活発にかぶりを振った。書院の人々は覚えずそれを見て微笑んだ。この時笹が書院の敷居際まで進み出て、一と呼んだ。
はい。
お前の申し立てには嘘はあるまいな。もし少しでも申したことに間違いがあって人に教えられたり相談をしたりしたのなら今すぐ申せ。隠して申さぬとそこに並べてある道具で誠のことを申すまで責めさせるぞ。笹は攻め道具のある方角を指さした。一は刺された方角を一目見て少しもたゆたわずに、
いえ、申したことに間違いはございませんと言い放った。
その目は冷ややかで、その言葉は静かであった。そんなら今一つお前に聞くが、身代わりをお聞き届けになると、お前たちはすぐに殺されるぞよ。父の顔を見ることはできぬが、それでもよいか。
よろしゅうございます。
と同じような冷ややかな調子で答えたが、少し間を置いて何か心に浮かんだらしく、
お上のことには間違いはございますまいから、と言い出した。
笹の顔には不意打ちにあったような驚愕の色が見えたが、それはすぐに消えて、険しくなった目が一の表に注がれた。憎悪を帯びた脅威の目とでも言おうか、しかし笹は何も言わなかった。ついで笹は何やら取り調べ役に囁いたが、まもなく取り調べ役が町年寄りに、御用が済んだから引き取れと言い渡した。しらすを下がる子供らを見送って、笹は太田と稲垣とに向いて、追い先の恐ろしいものでござりますな、と言った。心の中には、哀れな孝行娘の影も残らず、人に教させられた愚かな子供の影も残らず、ただ氷のように冷ややかに、刃のように鋭い一の最後の言葉の最後の一句が反響しているのである。原文頃の徳川家の役人は、もとよりマルチリウムという用語も知らず、また当時の辞書には献身という訳語もなかったので、人間の精神に老若男女の別なく、罪人太郎兵衛の娘に現れたような作用があることを知らなかったのは無理もない。しかし、献身のうちに潜む犯行の矛先は、一と言葉を交えた笹のみではなく、書院にいた役人一同の胸をも刺した。